本日は雨の中、JAXA にご来場いただきまして、誠にありがとうございます。この冬、JAXA は1月24日の H2A ロケット8号機、2月18日の H2A ロケット9号機、そして今週22日の MU5 ロケット8号機と、立て続けにロケットの打ち上げを行い、いずれも成功しました。今日は1ヶ月間に3機のロケット打ち上げという、JAXA にとって、初めての経験を振り返ってお話を伺おうと思います。今回のマンスリートークはロケット打ち上げを振り返ってと題しまして、現地で打ち上げライブ中継をされた出演者の方々をお招きいたしましたので、打ち上げ現場ならではのお話が伺えると思います。本日お迎えいたしましたのは H2A ロケット8号機9号機の打ち上げ中継の解説をされた JAXA 機関システム本部射場設備開発室長の長友正則さん。そして H2A ロケット8号機打ち上げ中継の司会を務められた JAXA 産学官連携部連携企画グループ副グループ長の岩本博之さんです。岩本さんはテプコ光が運営しているライブ配信サイトキャスティでも何度も打ち上げライブを中継していますので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。それでは長友さん、岩本さん、よろしくお願いいたします。
じゃあどうぞ。はい、はい、どうも皆さんこんにちは。どうも、JAXA の岩本です。最初にじゃあ自己紹介からいきましょうか。はい、あ、はい、
JAXA の長友です。普段は私はこういうことはやってなくてですね、地道にロケットの開発、まあ、主に今は地上設備の開発なんですけども、まあ、岩本さんと違いましてですね、あまりあのテレビ慣れとかはしておりませんので、まあ、閉じることがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それから、私あの先ほど紹介ありましたけども、産学官連携部というところにおりまして、あのスピンオフですとか、あのそこに冊子あるので、後で、見ていただきたいんですけども、例えば、小中間ですね、小中間のダイヤカット管があれば宇宙技術が、使われているよとか、まあ、宇宙の技術をどうやって民間で使ってもらおうかというのを普段はしております。で、まあ、今回、まあ、打ち上げ中継ということで、なぜ司会をやったのかはわからないんですが、今回参加としては H2A8 号機の時にあの長友と一緒に進行の方をさせていただきました。それから H2A9 号機、こちらの方では進行ではなくてですね、制作の方ということで、後ろであのフリップを作らせていただいて、フリップ作りの案を出したりですとか、まあ、いろんないわゆる制作の方でやらせていただきました。それから MU5 8号機、こちらはあの光層、先ほど紹介ありましたけれども、テプコというところで打ち上げ実況配信というのをさせていただきました。で、今日はこの3つの打ち上げをすべて振り返って、まあ、どんなもんだったのかなとかですね、皆さんといろいろとお話をさせていただければなと思ってます。で、まずはビデオを見てもらおうと思うんですけども、3号機とも打ち上げライブ中継ご覧になった方ってどれくらいいらっしゃいます？あ、3名ですね。打ち上げの映像とか、一つでもご覧になった方っていうのは、あ、半分ぐらい。はい、じゃあ、新鮮な感じで見れると思いますけれども、じゃあ、H2A8 号機から順番にまず3つですね、じゃあ長友さんの技術解説を加えながらちょっとみんなで見ていきたいと思います。これが、H2A8 号機の打ち上げですね。
19、18、17、
ライトモードオン、
15、
今の誘導系ですね、これをフライトモードに切り替えたところですね。
全システム準備完了、メインエンジンスタート。
さっき火花が見えてましたけども、あれはですね、あの未燃ガス、未燃水素ガスを燃やすために、安全のためですね。
H2A ロケット1号機は平成18年 1月24日、
これ H2 でかなり白くなってますけど、かなりこれは液体水素酸素が低いから。
そうですね、液体水素を燃料にしてますんで、マイナス253度なんですね。非常にごく低温ですので、ああいうふうに断熱をしてもさらにその周りに霜がつくという状態ですね。
ロケットは現在初期飛行方位、
この日はあの残念ながら雲が低くてですね、もう隠れてしまいましたけども、あの天気がいいと固体ロケットが分離するところまで見えるんですね。さらに衛星フェアリングが分離するところも目の位置が見えるらしいですね。
まあ、今回すぐ雲に入ってしまって、鹿児島からもこれは見れなかったんですけどね。
種子島の各地上局は正常にロケットの追尾を行っています。
これは地球観測衛星の打ち上げでしたので、南東方向に打ち出してですね、その後徐々に南の方向に経路を変えて、最終的に極軌道って南北を通る軌道に入ります。
これちょっと雲の切れ間から今見えてるところでしょうかね。
そうですね、なんかトラッキングがあまりうまくいってないですね、これ。
84、85、86、87、88、89、90。ロケットは正常に飛行中です。
The H2A is flying smoothly.
100。もう少しで分離でしょうかね。
この噴煙はほとんどがですね、固体ロケットのものでして、真ん中に液体ロケットの噴煙があるんですけども、水蒸気、噴煙は水蒸気なんでですね、ほとんど見えません。
SRBA 燃焼終了。
SRBA burnout. 120。
これは搭載カメラの映像ですね。SRBA 大型の固体ロケットモーターの分離が、ああいうふうに映像が悪いと実況もなかなか難しいんですね。おやと思っちゃいます。その後小型のまだですか、この映像じゃないですね、次の映像ですね。
次の映像で、
大型の後に小型が分離するのが見えます。
はい、無事 SRBA、SSB 分離しましたね。
そうですね、映像がちょっと乱れてましたが、はい、SRBA 無事分離した
んですね。今実況中継の音がちょっと入っちゃうんですけど、
はい、第1段エンジンの燃焼は正常、は
い、これがフォームスっていう画像ですね。これでロケットがどこにいるかっていうのを知ることができると。
もう一回今、
そうですね、
現在の高度は約 205km、秒速
約 2.2km です。5 minutes after liftoff, the flight goes very smoothly. Current altitude is approximately 200. 黒い煙が出てますけども、固体ロケットはですね、最後断熱材が内側に貼ってあってですね、ケースの内側、ゴムなんですね、ゴムが燃えるんで、その黒い煙が出てるんですね。大きいのが分離して、その1秒後に
小さいのが分離しました。SRBA も SSB もですね、予定通りきれいに分離したことはこれで確認できましたね。
はい、同じ声ですね。
これでまずは
同じ人ですから。
なんかを超えたと、イベントを超えたと、
ということですね。
はい、次は第1弾エンジンの分離まで、ですね。
これフェアリング分離ですね。
これ衛星フェアリング分離なんですけど、よくわからないんですね。よく見ると確かに分離してるんですけど、ちょっと勉強不足でですね、カメラがどこにどっちの方向に向いてるかってよくわからなかったと思うんですけど、これ放送やりながら初めて見たんですね。なかなかどういう角度で何を見てるのかを考えるのに時間がありました。
そうですね、この時実況中継したんですけども、普通タイムキープしながら次フェアリング分離行くよとかいろいろあるんですけども、これちょうど卓上に時計がなくてですね、我々も映像だけをこう頼りにこうちょっと結構難しいあれでしたね、ちぐはぐな感じになりつつも、
今の衛星が分離したんですけども、非常に綺麗なですね、安定した分離だったんですけども、実は分離時刻がですね、予定より5、6秒遅れてまして、これは正常の範囲なんですけども、5秒つってもですね、ものすごく長いんですね。今か今かとこう待ってるわけですから。でスタッフが用意してくれたストップウォッチがあってですね、それを見るとですね、もう予定の時刻を過ぎてましてですね、どうしたんだろうとちょっと心配になったりしまして、走行してるうちにですね、管制室のざわざわとした音が入ってきましてですね、何かあったのかなと思いまして、思わず岩本さんとこう顔を見合わせてですね、心配な顔をお互いにしてまして、それが実は ライブ中継の映像にちゃんと映ってました。後で見て2人で笑っていました。
実はライブ中継って何があるかわからないじゃないですか。で、始める前にスタッフから言われるのが、失敗があろうが何があろうが、どんな音が入ろうが平常心でいろと。で、絶対不安な顔見せちゃいけないって言われてたんですね。で、結構こうそんな顔しないぞとか思いながらも、分離って言われた瞬間に、分離しなかった瞬間にこう2人でこうバーッと見合わせてしまった。やばいってもう5秒後に本当にまあ分離できたからよかったんですけど、できなかったらちょっと我々始末しようかなというそんな感じでしたね。はい、はい、続いてじゃあ9号機の方、あで今打ち上げた1通8号機っていうのがエイロスっていう地球観測衛星第一を乗せたロケットです。で、これJAXA の衛星を乗っけたロケットですけども、次に見ていただく H2A9 号機というのが土曜日、先週でしたっけ、なんかもう1ヶ月ぐらい経った気になってるんですけども、 MTSAT2 っていう地球観測気象衛星ですね、今のひまわり6号の、まあ、予備機を乗せた、ロケットで、衛星自体は国土交通省さんと気象庁さんの衛星と、でロケットは、JAXA ではなくてロケットシステムという会社が作ったロケットです。そういう意味では JAXA としては、まあ、打ち上げを受託して、まあ、彼らのロケットを打ち上げているということで、ちょっと役割が違ったんですけれども、じゃあそちらのロケットの映像を見てもらいましょう。はい、
H2A ロケットにはいくつかタイプがあるんですが、これ2024といいまして、一番打ち上げ能力の大きいタイプですね。ちっちゃい固体ロケットが4本ついてるものです
。
衛星系準備完了。
今回のスポンサーの国土交通省のマークがついてます。
260、59、58、57、56、55、54、53、52、51、250。実はこの辺でですね、ハプニングがありまして、我々の RCC 管制室というところの放送を聞きながらお伝えするんですけども、その放送が全然聞こえなくてですね、本当に青ざめていた時間帯です。
この今流れてるこの音
は別 の, カウントダウンの声なんで、これとは別に放送があるんです。エンドオブの注水が始まりですね。
フレームディフレクター、
フレームディフレクター、火炎変更板を保護するためのメグの注水ですね。
ウォーターカーテン散水開始。
ウォーターカーテン散水が始まりました。これは音響をですね、抑えるための散水なんですね。
ですね、音響を抑えるための散水、
そうですね。
間
もなくですね。
フライトモードオン。
16、15、計算機が
同様電池起動。全システム準備完了。メインエンジンスタート。 SRBA 点火リフトオフ。
打ち上げの 4.7 秒前にですね、メインエンジンに着火して、それからこう水力が立ち上がるんですが、
平成18年
水力が立ち上がったのを確認して、大きな固体ロケットモーターに点火するんです。点火するとすぐにリフトオフします。
打ち上げられました。
そうですね、9号機ですね。9号機は、搭載カメラを実は積んでいなくて、衛星が重くて、もうここのシーン以降は全然映像がないということで、まあ、かなり実況するのもですね、衛星が分離したかわからない、 SRB が分離したかどうかっていうのも信号を頼りっていうことで、かなりまあ厳しかったですね。
第2ペア分離。
打ち上げる衛星がですね、重かったもんで、まあ、優先順位の低い機器を下ろしたわけですね。まあ、搭載カメラなくてもですね、ロケットの飛行は分かりますので、まあ、だけどないと寂しいですね。やっぱりこれまでずっと映像が降りてきたのに今回なかったんですね。ちょっと寂しかったですね。
ロケットは高度約 118km、 秒速約 2km で飛行しています。
The first stage engine combustion, altitude control, and flight trajectory are all normal. Current altitude is approximately 118 kilometers. Velocity is approximately 2 kilometers per second.
これが先ほどフォームス
の映像ですね。これは立体図ですね。
MTSAT2 分離。
MTSAT2 separation。
はい、今 MTSAT2 の分離に成功した模様です。
映像ですけども、
今回はさらにですね、この4本のちっちゃい固体ロケットがあるんですが、これを同時に燃焼させて打ち上げ能力を向上しています。いろんな工夫をしてですね、大きな衛星を打ち上げてるんですね。
はい、これ制作のところ RSC JAXA って入ってますけども、まあ、先ほど説明した通り、9号機については、まあ、JAXA って打ち上げだけで、制作はまあロケットシステムの方が作ったと。で、番組的にもですね、8号機の時はもう実は JAXA の中ではもうロケットっていうのは打ち上がって当たり前だろうっていう雰囲気を出したいというのは我々かなり持ってまして、それでまあロケットの打ち上げよりもまあロケットのミッション、どういうミッションを積んでて、それがどういうふうに役に立つのかっていうのを伝えようと、まあ、そういう趣旨で8号機の、まあ、打ち上げ実況中継というのを作りました。見てくださった方も、いるとは思うんですけども、それから9号機はまた実は全然違いまして、8号機ちょっと、まあ、我々悪乗りではないんですけども、例えばメッセージを読もうってことですね、皆さんからメッセージを募集して、まあ、そういうのを読んだり、まあ、いろいろやったんですが、9号機は逆に我々は、まあ、打ち上げを、まあ、受けるという立場で、まあ、お客さんである、まあ、国土交通省さんとか、まあ、ロケットシステムさんたちが淡々とロケットの打ち上げを伝えたいということで、今見たような形で、もうロケットがどういう状態にあるのかというのを中心に、まあ、お伝えしたというのが、まあ、今回の8号機9号機の一番大きな違いですね。で、特に9号機に関しては、8号機よりも打ち上がってから衛星分離までの時間が長かったので、その間いろいろと映像もないところでもう大変だったというのが、まあ、実際本音のところですね。で、実は9号機で私は大変嬉しいことがあってですね、それまで打ち上げってのは自分で中継とかしてたので打ち上げ見たことなかったんですね。で、会社入って14、15年経つんですけども、生まれて初めて制作に携わったおかげで9号機の打ち上げの時は建物の外に出られてですね、打ち上げを実感できたというので、そういう意味では私個人的にはすごい9号機嬉しかったんですけども、長友さんあれですよね、9号機も8号機もずっと狭いスタジオの中で。
今の話は初めて聞きましたね。外で見たっていうのは、そうですね、まあ、8号機9号機スタジオの中だったんだですね。実際、打ち上がるところは、まあ、見れないわけですけども、ほとんど檻みたいなですね、もう狭いところで、まあ、ずっと缶詰状態で、まあ、やってたということですね。
そう、今ちょっとスタジオの絵は映ってないですけども、後でちょっとスタジオの絵も映してもらうと思うんですが、すごい狭いんですね。本当にこの一角ぐらいのところで、2人、まあ、8号機の時2人で、最初4日間の予定で来て、まあ、リハーサルしてたんですけども、だんだん打ち上げが1日1日の伸びていって、結局9日間一緒にね、狭い中で、こう話をしてですね、実況中継も最初はいろいろ、なんて言うんだろう、アドリブが聞きながらこうワイワイやってるんですけども、だんだんアドリブがこうセリフになっていくんですね。毎日こう続けていくと、まあ、そういう意味ではいろいろと、まあ、大変だったというかね、まあ、いろんな思い出があるんですが、ちょっと技術的な説明すると、今ロケットの分離のシーンとかやってたんですが、一応これでロケットのシーケンス、どういうふうにロケットが飛んでいったかっていうのを今ちょっと長友さんの方から、じゃあ、はい、じゃあ持ってましょう。
まあ、今映像でもご覧いただいたんですけども、まあ数分ですね、数分経ったところで固体ロケット、もう燃焼の終わったですね、固体ロケットが、まあ、順次切り離されまして、それから高度がそうですね140キロぐらいに達してですね、もう空気が薄くなって、 もう衛星を保護する必要がなくなるとですね、この衛星フェアリング、衛星の保護カバーですね。
取れますよ、はい、衛星入ってますけども、
それからそうですね、打ち上げる衛星によって違うんですけども、100キロとか200キロあるいは300キロってことありますけども、1、2段を分離しますと、こういった大きさがだいぶ違いますね。2段こんなに小さいんですが、それから8号機の場合は1回だけ2段は燃焼したんですけども、9号機は2回に分けて燃焼しています。燃焼が終わるとですね、もうこれ全体が、普通衛星分離で軌道に入ると思われている方も中にはいらっしゃるんですけども、2段の燃焼が終わったところでもう衛星も2段も一緒に軌道に入っちゃうんですね。そしてそれからしばらく経ってから衛星分離ということでこうなるんですね。で、衛星はこれから仕事をするんですけども、2段はその軌道を回り続けていずれは地球に落ちてきますけども、もう電池もなくなっちゃいますので通信もできなくなってですね、いずれは地球に落ちてきますですね、という大体のシーケンスですね。
そう、ビューファイブに行く前にちょっとこれの写真の画像を送ってもらえます。今説明した形で、これがエロスですね。今回打ち上げた衛星、
そうですね、
ちょっと先に8号機の概要の写真を見ながらちょっと8号機の説明させていただきますね。8号機これ、あ、そう、エロス、はい、
戻るんですか、戻りますか、今の写真こういうふうに作業のですね、こうフロアがあってですね、機体移動するんですが最終的には全部フロア跳ね上げてですね、邪魔物を全部どかしてから、射点500メーターぐらい離れてるんですけども射点へ移動します。それあ、次行ってください。あ、これが射点に至ったところですね。9号機ではライブ中継で説明したんですけども、500メーターをですね、この通りって運搬台車2台あってこれで運ぶんですけども、いろいろ仕掛けがあってですね、地中にガイドが埋めてありまして、それに沿ってこの運搬台車がですねこう動くんですね。それから所定の位置に来たらピタッと止まるようになっています。あ、これは打ち上げではないんですけども、極低温試験ということで衛星がついてませんけども、
9号機のですね、
ここに事前にですね射点に立てて推進薬を充填してですね機器の点検をするという試験をやっています。これは MTSAT-2 ですね、衛星分離部に今取り付けているところですね。
これフェアリング
フェアリングに、そうですね、フェアリングを装着しているところですね。
はい、
MTSAT-2 ですね。これもね、
これは打ち上げ直前、
はい、あ、出るところですね、組み立て棟出るところですね。
はい、次をこれ打ち上げているところですね。はいはい、はい次ミューファイブの方を見てみましょうか。はい、ミューファイブに行きましょう。はい、3つ目ですね。はい、これが今回打ち上げた、昨日、おとといですね、22日打ち上げたアストロ F という衛星の打ち上げで、アストロ F というのは赤外線天文衛星ということで、普通目で見えない赤外線、要は温度を感知して新しい宇宙の地図を作るという科学衛星です。で、これが、朝早かったんで、もうほとんどロケットが見えないままこうどんどん打ち上がっていったと。
地 G2A ロケットとはだいぶ違いますね。固体ロケットなんですね。3段式の固体ロケットでして、発射の仕方もちょっと角度を80数度ですね、角度を取って打ち上げています。
こちらがMi-5に乗っけた4台の搭載カメラの映像をそのままこれ出してますね。MiU-5 ロケットというのは固体ロケットといいまして、合成ゴムで燃料ができています。で、合成ゴムに酸素を散りばめたような形で作ってますので、取り扱いがすごい簡単です。そういう意味では H2A みたいな大掛かりじゃなくて、ぴょっとこう射程に置いて火をつければ飛んでいく、そういうちょっとイメージがあって、液体ロケットに比べると、扱いやすいというロケットですね。そういう意味ではこの実況を中継したときは H2A ほどはドキドキせずに、気楽に見れたという感じですね。
83、84、85、86、87、特に H2A ロケットは極低温推進薬といいまして、液体水素、液体酸素を使ってますので非常に取り扱いが難しいんですね。ですから射程周りの設備とはもうほとんど化学工場みたいな状態でして、非常に気を使いながらですね、推進薬充填とあれは、それをやっています。それに比べると固体ロケットとは本当に簡単ですね。
ロケットは正常に飛翔しています。
120、130、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45。
MiU-5 ロケットっていうのはご存知だと思いますが、種子島とは別に鹿児島県の大隅半島の端っこにある内の裏というところから打ち上げています。で、今今年から内之浦というところがですね、肝付町、合併して肝付町というところになったんですが、そこから打ち上げていて、もともと宇宙科、JAXA になる前、宇宙科学研究所というところの、射程でした。
80、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99、99
切り離しだとこう姿勢制御やってるところがよく通ってて、やっぱりこう搭載カメラあるといいですね。
はい。で、MU5 の打ち上げを見ていただきました。一応3個今打ち上げ見ていただきましたけども、今回2ヶ月間で、まあ、3つ打ち上げたということで、これ JAXA にとってもかなり意義があるということで、今回
1ヶ月間ですね。
1ヶ月間ですね。
1月24日に始まって、これが2月22日ですから、まあ、1ヶ月間に3機打ち上げたということで、
はい、
まあ、初めてのことですね、これ。
ですね。まあ、これ、まあ、それぞれ性格は違って、JAXA 自身の衛星、JAXA 自身の作ったロケット、それから、国交省の衛星を RSC が作ったのを打ち上げ、それから MU5 はうちの裏からと、3つの違うのもその1ヶ月の間にやったということで、まあ、かなり、ね、我々も経験を短期間で詰めたなというのとともに、やはりH2 9号機の時はもう2回目、まあ、1ヶ月前にやったのをそのままやるということで、かなり手順的にもみんなうまくできましたね。スケジュールも遅れずに。
もともと種子島 の H2A ロケットはですね、同じ時期、まあシーズンですけども、冬期とか夏期に打ち上げるようになってますけども、1シーズンでですね、2機打ち上げられるように地上設備はできています。2機同時にですね、組み立てと、大きな組み立てとありますけども、2機並べてですね、打ち上げの準備をするようにできています。ただしそれを実際にやったことは過去にはなくてですね、今回初めてそれをやったわけです。まあ大変なんですけども、まあ最初の動きの、その例えば電気系の試験をやったクルー、まあ作業者がですね、 それが終わると今度はその次のロケット、まあ、隣にいますから移動してそこで同じ試験をやるということで、いい面もあるんですね。そのいわゆる記憶にが新しいうちにですね、次のロケットの整備ができますから、いわゆるヒューマンエラー、よく間違ってですね、間違ったことをやって問題を起こすことがあるんですけども、まあフレッシュなうち、頭がフレッシュなうちに次の作業をやりますので、ヒューマンエラー、いわゆる間違いっていうのが少ないんですね。まあ、そういったいい点もありまして、まあこれで実績を積んだんでですね、いわゆるお客さんのニーズにですね、タイムリーに対応できるということだろうと思います ね,
ですね、はい。で今3つ見ていただきましたので、あれですね、まあいろいろとお話も進めていきたいと思いますが、せっかくこの人数なのでフロアからもどんどん気楽にお話があれば参加していただければ、ね、H2 ロケットをもう一回どういう仕組みか教えろとかですね、あの時、まあ、実況中継見た時、あの時あれはどういうつもりで喋ったんだとかですね、まあ、いろいろあれば適宜挟んでいただければ嬉しいなということで、まずで、ちなみに今どなたかパッと何かあります？はい、
まあ、ロケットのですね、姿勢制御とか誘導って所定の目標の位置速度にロケットを持っていくと誘導って言ってますけども、それは技術そのものは同じなんですが、ただ飛行経路が違うわけですね。おっしゃったように静止軌道の場合は東方向にもうまっしぐらにですね、どんどん加速していくんですね。で、地球観測衛星の場合は本当は最初から南に打ちたいんですが、種子島の地形上の、まあ、関係でですね、ちょっと南東方向に打ち出して、まあ、沖の方に行ってから南の方向に曲げるんですが、そういうふうにあらかじめそういう飛行経路を設計してですね、それに沿って飛ぶように、まあ、誘導制御の機能を働かすんですね。ですから軌道の設計の仕方が違うだけでありまして、ロケットのその金物やハードウェアとかですね、ソフトや仕組みそのものは同じでして、うん、それにこう組み込むパラメーター、乗数が違うということですね。目標の値が違うとかですね。
ちょっとパソコンの画面にしてもらっていいですか？出てますね。そう、なんか
自分が出たやつってあまり見たくないんで、ね、なるべく見ないようにしてるんですが、
そう、かなり緊張して
て、ギョッとしますね、こういうのが出ると。
ちなみに今言ったのはこれがエーロスじゃないや、 MT サットの時ですけども、 MT サットこっち側にこう打ち上げてるんですが、エーロスとかはこっち真下の方に打ち上げるという軌道を取っていると。
種子島ご覧の通りですね、なかなかいい位置にありましてですね、東方向に打つ場合もうほとんど何もないんですね、陸地がずっと海ですから。そしてこの赤道のあたりですね、クリスマス島という島があって、そこに受信局を置いててですね、この燃焼2段の2回目の燃焼のデータを取ったりですね、衛星分離のデータを取ったりしてるんですね。そういう意味ではなかなかいい位置にいます。ただ静止衛星の場合はですね、もっと赤道に近い方が本当はいいんですね。いわゆる軌道面をこう変換しなくていいんでですね、北緯30度なんですけど、種子島はそこからですね、真東にどんどんこう加速していくとですね、軌道面と赤道面との角度が30度になる、いわゆる軌道傾斜角が30度、ちょうどここから90度ぐらい東行ったところで赤道と交差するんですが、この交差角度が緯度と同じ30度になるんですね。で、静止軌道っていうのはこの赤道面と軌道面が同じにならないと静止しませんので、ですからこういった30度の角度を持った軌道に最初に入るんですけども、静止化させるためにはですね、軌道面をこう変えなきゃいけないんですね、30度分。そのためにものすごくエネルギーを使うんですね。だから本当は静止を打ち上げる場合は赤道直下から打ち上げるのが一番いいんです。まあ、なかなかだけど日本はそういったところに陸地がないんでですね。
そうですね。だからそういう意味では種子島よりも本当は沖縄に射点があった方が良かったんですよね。で、ただ沖縄が当時 これ JAXA が NASA がというのは昭和44年ですね。で当時まだ沖縄が返還されてなくてですね、そのため一番当時南端だった種子島に射点というのは作られています。そういう意味ではもしあの時沖縄があったら、より赤道に近い沖縄に多分打ち上げ射点はできてたかもしれないと、かもしれないですね。はい、はい、あ、これはあれかな。そうですね、ちなみに8号機9号機、両方の打ち上げ長友さん体験してどうでした？2つ比較して人何を比較しろっていうのはまあ
いや、まあいろいろありますけども、8号機はこういう岩本さんとやったんでですね、ハイテンションの人なんでですね、抑えるのがちょっと、まあ、私はどっちかとまあまあと、まあ、そこまでやらなくてもと抑えにかかってたんですけども、9号機はですね、RSC のヘビシさんというロケットシステムですね、ヘビシさんという方が進行役だったんですけども、だいぶタイプの違う方だったんで、むしろこう引き上げ役に回ったということ
でした、ね。
まあ、8と9の違いはそういったところありますね。他にもいっぱいありますけども。
まあ、内部的には8号機より9号機の方が長友さんがこう張り切ってるっていうか慣れてきてるっていう感じの、まあ、イメージがあったと思うんですが、まあ、この辺があれ当日流れてた、ビデオでっていうか中継ですね、その辺を今こう流してはおりますけれども、結構この時、まあ、先ほどちょっとメッセージをやったっていうことをちょっとお話ししましたけども、本当に実はメッセージ募集された方ってこの中で知ってる方何人ぐらいいらっしゃいます？知ってた方ちょっと手を挙げていただきます。あ、やっぱり1名ほとんど知られてなかったんですね。で実際番組の中でいくつかこうメッセージを読もうということで大々的にメッセージ募集したんですが、実は最初延期する前の打ち上げ前に3通しかメッセージが届いてなくてですね、これで番組はちょっと成立しないだろうと我々かなり慌てまして、もうみんなで次第にメールで何でもいいから送ってくれとかこうメッセージをこう募集したところ、こう1日延び2日延びと延期するとやっぱ新聞に載るんですよね。地政ロケット延期で、それでホームページをアクセスした人が、あ、メッセージを書いているとかいうことで、最終的に100通ほどメッセージいただきました。でメッセージの中もいろいろありまして、今回衛星が第一という名前だったので、僕の、おじいさんかな、うちの孫は大地という名前です、頑張ってほしいとかですね、孫、それから、子供、あとお父さんでしたっけ、まあ、なんか大地くんシリーズということでですね、各地の大地くんが頑張れというこ来てましたね、メールも来てました、ね、鈴木大地さんからも来るかと思ったんですがちょっと来なかったですね。はい、からあとメッセージでやはり結構身内も多くてですね、まあ、この中でも紹介したんですけれども、打ち上げに行ってて普段会えないと、だぜひ頑張ってほしい、打ち上げ放送見ながら応援してるからと、そういったメッセージももらったりして、まあ、そういう意味では、まあ、1回目の放送の時はロケット打ち上げよりもやっぱりみんなで一緒にこうエイロスを打ち上げていこうということで、まあ、かなり頑張りましたよね。はい、
そういうことでリハーサルの時はですね、まだメッセージ全然届いてなかったんですけども、それがうまいんですね。あたかもメッセージが届いたようにですね、北海道の誰々くんとかメッセージがいかにも来てるようにですね、リハーサルをやってくれて隣にいて笑っちゃいました
ですね。まあ、この辺メッセージを、まあ、ちょっとメガネがずれてるとかちょっと気になるんですが、メッセージこういう感じで読ませて、
地割れが起きているのかと思うくらいの音と振動を今でも覚えています。大地が僕たちの未来を乗せて無事に打ち上げが成功するように川崎から応援しています。高瀬君ありがとうございます。ちなみにロケット鉄の塊ではなくてアルミなんですよ。ロケットについては後でご紹介しますね。はい、続いてお便りです。愛媛県琴ちゃんですね。打ち上げすごく楽しみにしていました。期待しています。パソコンで見て応援しています。本当は種子島に見に行きたかったですということで、今日実は種子島に行きたかったというお便りが多かったんですが、
なんかすごく嫌ですね、自分で見るのはね。
あ、そうですね。まず種子島から紹介したいと思います。
で、まあ、メッセージもそうなんですけども、他にも今回いろんな企画ということで小学校からメッセージをもらいました。で、近くにある京南小学校というところ そこにまあインタビューを取りに行ったんですけども、実は宇宙留学生という、福島県でしたっけ、福島から来た女の子が、打ち上げ宇宙が好きで種子島に留学して、こう今回ロケット応援してるよとかですね、あとは、まあ、JAXA の職員の子供たちがお父さん頑張ってというメッセージがあったりとか、そういう意味ではまあ、小学生からもそういったメッセージをもらえるということで、かなり盛り上がったなと。ちなみにこの地球儀は我が家の地球儀をちょっと自宅から持ってきました。
なんか手作りですね。ここに指示棒がありますけども、これが結構人気がありましてですね、多分スペース宇宙グッズで売られてんだと思うんですが、今ここに、なかなか出てこないな、こういうグッズが、
ロケ
ット、これ鍵ですね。
これ鍵ですね。
これ、これはちょっと
バッチですね。
いろいろ入ってますね。これですね。これ、これを加工してですね、向こうにアシスタントディレクターが実はいるんですけど、彼女がですね、指示棒にくっつけてくれたんですね。これが結構人気ありましてですね。
そうですね。まあこのこのロケットですね。そう、今回どうやって手作り感を出そうかっていうところで、でまあこういうのを使ったりですね。実はエイロスの時に普通まあ、こういった、ね、番組作る時にあたってはきちんとした模型用意するじゃないですか。でロケットなんかもこういった、これ実は何だっけ、20万ぐらいするんでしたっけ、するようなのをこうこしらえてっていうか、まあ使ってたんですけども、衛星に関しては手作り感ということで、実はその後ろに近藤さんというフロアディレクターやってくれた女性が今立ってるんですけども、彼女が3日徹夜してこうエイロスの衛星ですねのペーパークラフトを作り上げたと。でこれやっぱり手作りだから手作り感だろうっていうね、まあ、そういう安易な、
これ大変なんですね。あれいろんなアンテナがついてて、まあ、ちっちゃいもんですから落ちちゃったりするんですね。番組中に落ちちゃうのはまずいからって、ね、一生懸命乗り付けして落ちないように苦労しましたね。あれ
もうちょっとしたら出てくるかなと思いますけども、まあ、衛星で、まあ、そういう手作り感を出したりとかいう感じで、そういう意味では、まあまあ、先ほど言いましたけども、とにかくロケットっていうのはもう日常茶飯事の話で、まあ、親しみが持って、まあ、みんながこうワイワイした形で、まあ、見えるようなものにしたいなというのが、まあ、この時の、まあ、コンセプトでしたね。はい、で これ野口さん、そう野口さんもこれメッセージくれてですね、野口さんここですごくエイロスをよくまあ、説明してくれたんですね。エロスはこういう衛星 で最初は我々番組作るとき、野口さんがどういうコメントを言ったのか知らなくて、きっと、ロケット打ち上げ頑張れとかですね、僕は宇宙から見た地球がすごく綺麗だったので、エロスで地球な綺麗な地球を守ってほしいってのをメッセージで言ってくれてるんだろうと思って、こう番組を作ったら全然野口さんが違うコメントで、単純にもう淡々と衛星の説明をしていた。どうしよう、これは撮り直しかとかですね、いろんなことを中でこう話したりしてましたけれども、まあ、最後は、まあ、後ろにいる、ね、方々がそこに坂本さんと近藤さんと一緒に制作されさった方が来てますけども、まあ、辻褄を合わせてくれたという感じでしたね。はい、なんか番組の制作のなんか裏話ばっかりになってしまったんで、もうちょっと宇宙の方に戻そうかと思いますけども、なんか、まあ、どんどん話あればこうなんかあります？はい、番組の制作の話と宇宙の話と、これさっき手作りですね、これ本当に手でなんか爪楊枝で作ってましたよね。はい、はい、で宇宙のロケットの話を聞きたい方番組の話を聞きたい方、どちらでもないみたいですじゃあ我々は、次の8号機の、じゃあ MTSAT、そうですね、エイロスのですね、データ、8号機に打ち上げた時のエイロスのデータがありますので、それをちょっと見ていただきましょうか。パソコン、これ知ってます ?iTunes って。今流行ってる、なんだっけ、iPod。iPod の、まあ、ソフトウェアですけども、それ用に今、JAXA の方でいろいろとこういうのを作ってまして、じゃあ、今日のマンスリートークもですね、番組作られちゃうのでどうしようかなというのはあるものの、 その中にこれアブニールが観測したプリズムですね、観測した富士山というのがあります。でこれがよあいったかな、はい、あれよ、これちょっと音はないんですけど、はい、これですね。これは実際にあの8号機で打ち上げた衛星が撮った画像を編集したものです。
これはプリズムっていうあれですね、立体視センサーで撮った画像ですね、
そう、これプリズムですね。でプリズムっていうのはあの解像度が
2.5メーター
ですね、だから自動車でも見分けられるという、
でカメラが3つあってですね、前進行方向に対して前方か真下後ろ3つの写真が撮れるんですね。それを合成するとこういうふうに立体的な絵ができるということですね。
ですね。それからもう一つあるアブニールっていう、センサーから撮ったのがこちらです。これ種子島をこれ高度700キロから撮った映像です。
北から南にこう飛んでるわけですね。ですからこれは種子島の東海岸がずっと映ってるんですね。もうじき宇宙センターが出てくるんですね。大変綺麗な海です。
そうですね、もうちょっと、これですね、ちょうどこれが種子島宇宙センターですね。で700キロっていうと大体東京から行くと広島ぐらいですかね、をまあ縦にしたようなところ、まあ、広島から今の映像が見れるというような形ですね。これがあの8号機大地の映像です。まあ、大地1ヶ月前に打ち上げたわけですけども、1月24ですね、ちょうど1月前でもうこういう成果を出しているという意味ではかなりまあ嬉しいですね。ちょっとあの地上の設備で不具合があって一時期皆さん心配になったとは思うんですけど、ちなみに今ここにあるロケットカーソル、これがですね、これ9号機の時、まあ、あの先ほど言ったお客さんのロケット衛星だってことで、我々あんまりポップな感じでやるなと、エンタメ系はやめろよということで、あのロケットシステムの方が、まあ、彼らのロケットだということでやったんですけれども、まあ、その時に、できる限りやっぱり親しんでほしいなということで、いろいろと後ろでですね、なんかできないかなと言って探した一つが、まあ、これですね。で、まあこれ畳岩さんという人が作ったホームページから探したんですけども、まあ、彼喜んで、ロケットカーソル使ってもらえるなら光栄だと言ってメールくれまして、あの次打ち上げるときに行ってくれれば衛星も作るからということで、かなり協力的に使わせていただきました。はい。で、9号機の方もいろいろとそういう意味では淡々と、メッセージとかなかったんですけども、淡々といかにロケットっていうのがこう宇宙に行ってで衛星を届けてい、くか、それからロケットはどういうシーケンスで、まあ、どういう過程を経て上に上がっていって、まあ、先ほど説明した分離してこう衛星を上げるかというのをこう説明しようかということで、いろんな小道具を実は使ったんですね。で後でちょっと、映像流れてくるかとは思うんですけれども、軌道を説明する、これはちょっと京南小学校のあれですね。ちなみに京南小学校のメッセージって皆さんご覧になった方っていらっしゃいます？
下で働いています。
結構、
毎日ロケットに関係する仕事をしています。
ロケットの打ち上げに向けて皆さん
頑張ってください。
私は宇宙留学で福島県から種子島に1年間留学しています。種子島は自然もいっぱいあるし宇宙センターもあるのでとても楽しいです。私はロケットの打ち上げを見たかったので見れる機会ができてとても楽しみです。
僕たちの地域では
ロケットのおみこしを担いだり
運動会でロケット運動を踊ったりしています。
今度のロケットの打ち上げも頑張ってください。
ロケットの打ち上げの成功を祈っています。頑張ってください。
安全系
京南小学校の皆さんありがとうございました。我々
この小学校はですね、宇宙センターから降りて最初の小学校、一番近い小学校なんですね。全校生徒が40数名なんですね。まあ、ちっちゃな小学校でして、まあ、今6年生が出てましたけど、あれ6年生全員のようですね。2人ぐらい欠席したようです。
あのこれ実は行った当日にスタッフが見せてくれたんですね、ビデオ。我々すごいもう涙うるうるになって感動して、あ頑張らなきゃって言ってリアクションを取ったのを10回ぐらいリハーサルやりましたで最後こんな わざとらしいなんかリアクションになってしまってですね、これは関係者からもわざとらしいとその後散々ちょっと言われてしまったんですけども、まあ、そんなこともありましたと、はい、でこれが、9号機の方の打ち上げですね。先ほどこれは番組の方かな、番組ですね。これまあ多分後で早送りしていくといろいろ小道具が出てきます。衛星の軌道を説明するのに、まあ、シャンプーハットみたいなものを使ったりですね、まあ、いろんなことをしましたね。はい、これ出るかな。
なんかあれですね、半分は科学番組という感じですね、このライブ中継っていうのは。
そう、実は2チャンネルってご存知ですか。あの2チャンネルの方でも取り上げていただいてですね、8号機の時は教授と助手と書かれてこう番組が進行していきました、はい、ちなみにあの9号機も教授と助手って言われてたんですが。
そうですか、知りませんでした。
そうですね、これがまあ当日ロケットカーソルで、そうで我々スタジオ、まあね、中でまあ小さいんでどこで放映されてるかわからないんですけど、実際そこの JAXA I の下にある大きいビジョンでこう流れてるということで、結構ね恥ずかしいものを感じたりしましたけど、まあこのヘビーシさんっていう人はですね、ロケットシステム社というところで、まあどういうふうに選んだのかと、まあ、聞いたところですね、まあ、JAXA 一のイケメンを出してるからロケットシステム一番のイケメンを出したということで、まあ一応決まったという経緯のようですね、はい、そう。一応その前に8号機の時も私はうちうち2人でイケメンズだからとは言っていたんですが、誰もちょっと私の方はあれですね、まあ、ちょっと失笑を買ってしまいましたけど、はい、これ地球儀はちょっと違うんですけども、これはロケットシステムの打ち上げだったんでロケットシステム社の地球儀をここ使いました。この辺、はい、どうぞ。
これは、1億分の1ですね。1億分の1の地球儀に対してですね、静止衛星の高度がどのくらい離れてるかっていうのを示すためにスタッフが作ってくれたんですね。この後ももっとありますけども。
そうですね、こういった高度、これ今見えなかったと思いますけど、MT サト2の写真が貼ってあります。結構細かいところまでやってくれてましたね、はい。まあ、イケメンですね、はい、ちなみにこれ今 MT サトすごくちゃんとした、これあれこっちか、まあ、こんなのが今映ったじゃないですか。実はMT サトってこれ我々注文し忘れてなかったんですよ。で結局ですね、これもスタッフが手作りで、あれ段ボールで作ったやつです。まあ、そう見えないところがまたすごいんですけども、でこれが2チャンネルでシャンプーハットと書かれた軌道の図ですね。
これは静止トランスファー軌道の、まあ、説明するために作ってくれた、スタッフが作ってくれたものですね。でこれがそして静止化するとこんな大きな軌道になりますっていう、まあ、これがシャンプーハットと皆さん言ったんですけど、これなかなか難しくてですね、この3万6千キロで書いたのは、私は最初は向きも全然気にしないでこう置いたらですね、向こうの部屋にいるスタッフが違う違うとかなんか言ったらして、こうカメラからちゃんと見えるように角度を取ってくれとかですね、これ何気なくこうスタッフに渡してますけども、実はあれも難しくてですね、裏を見せちゃいけないっていうのがありまして、裏はいろいろ骨組みがあるんでですね、それを見せちゃいけないっていう、で裏を見せないようにそーっとですね、こう手順もちゃんと練習してですね、あれやってるんです。実はいろいろ苦労してるんです、
はい、ちなみにシャンプーハットは3万6千キロの周りを飛んでますよっていうのを、まあ、知ってもらうためにというので作ったやつですね。これも今回ちょっと工夫をしまして、先ほど言いましたが8号機の時に打ち上がった後全然アナウンスがない、しかも、アナウンサーがアナウンスというか進行の時に、実況放送衛星分離とか言うんですけども、第一段分離とかその声を消してたという非難がいくつかありまして、これを何とかしなきゃいけないなということで思いついたのは、まあ、ペーパーですね、実際で、まあ、使ったと。で、まあ、先ほどのシャンプーハットをやった時にですね、 まあ、中は楽しそうにシャンパンハットでやったんですが、我々は実況放送が聞こえなくて、RCC 総合司令塔という中を走り回って、音声はどうしたとかいうことでもう必死に汗かきかき、動き回ってたという感じでしたね。
そうですね、本当ライブだから何が起きるかわからないということですよね。本当に音が聞こえないと我々放送ができないんですよね。もう唯一の頼りですから、生命線ですから、それが聞こえなかったんで、もう大変ヒヤッとしたんですが、ひょっとしたらですね、打ち上げの直前まで打ち上げ中止できるようになってますので、打ち上げのリフトオフの数秒前まではですね、中止できるようになってますので、ひょっとしたら中止したんじゃないかとぐらい思ったほどでして、ところがこう画面は出てますんで、画面見てますとですね、リフトをしてますんで、ああなんだ、ちゃんと予定通りやってるじゃないかと。いやもうライブっていうのは何が起きるかわからない。
わかんないですよね、ライブはね。はい。で、あとミュー5が全然そういえばやってなかったですけど、ミュー5はちょっとだけどういう実況をやってたかというのを見ていただこうと思うんですが、ミュー5はですね、基本的にはもうインターネットでずっと映像を流していて、朝の6時だった、6時28分で放送5時半からということで、もう映像それから音楽を流して、まあ、ところどころビデオを流すというやり方で、やってました。で、まあ、それだけじゃちょっと寂しいかなということで、まあ、これかな、これがそうですね、まあ、こういった感じ で、あとはブログで実際にはもう内の裏からこう書いて、全部説明してたという感じでやってました。これ、ね、的川先生の
似てますねこれ
ね、
目つぶったりするんですよね。
この空の歌っていうのまたこう耳に残るいい曲でですね、一度聴いたら忘れられない歌です。皆さん聞かれたことあります？空の歌。あ、空の歌な。はい、じゃあそのうち音も流れてくると思いますので、そう、皆さんからお話を聞くと言いつつ勝手にこう喋り続けてる何かあれば、まあ、どんどん質問とかあります？はい、はい、あ、ロケットの大きさですね。はい、ですね、H2A ロケットが53メートルで重さが350トンですね。で、ミュー5は大きさ、長さが31メーターで重さが140トンぐらいになります。そういう意味ではもう全然大きさ比べて違いますね。そこに多分ミュー5の100分の1スケールがあると思うんですが、あ、はい、これがミュー5のちょっと待って大きさで、よいしょ、これ同じスケールなんですが、
同じスケールですね、はまらない、これぐらい違うんですね。こちら直径が 2.5 メーターですね。長さが30メーターぐらいですか。発射時の重さが140トンぐらいですかね。
140トン。だからこれくらい大きさ違います。
ですから重さが発射時で、まあ、倍、これじゃ2分の1ぐらいですね。
うん、
とら打ち上げ能力はですね、5分の1なんですね。低軌道に H2A の場合は10トン弱入るんですが、こちらは 2トン弱ですから、打ち上げ能力はまあ5分の1ですね。
ですね。まあ、そういう大きさの違いですね。
まあ、いろいろ打ち上げ能力だけじゃないんでですね、はい、ロケットって簡便性というか、簡単に打ち上げられて、いろいろメリットあります。それぞれ使い道があるということですね。うん、
ちなみに今これ映ってる映像はですね、これ後ろのテレビのところに JAXA が流したテープがビデオが流れてるんですけども、あ、中継が、これは光荘っていうところで実況配信を昨日、一昨日の朝ですか、してたとこですね。これちなみにみかんがあってこたつがあるんですけども、これは私のこだわりで、アストロ F、 これ絶対相性はこたつだろうというこだわりでこたつを作ってみかんを置いてもらいました。で、最後までこたつだと言ってこう頑張ってたんですけども、実際あかりというね、かわいい名前に付けられましたけれども、一応こういう番組で、まあ、JAXA の実況の方で、まあ、できなかったところで、まあ、こういうものを JAXA としてはいろいろと皆さんにしてもらうためにやってるということで、ちなみにあの真ん中に今ちょっと映ってないですけども、真ん中にいるのがですね、これあの広報部のマドンナと呼んでるんですけども、あの平川というものと、右側にいるのがですね、映ってないですか、これミュージシャンで、熊野秀樹さんっていう方です。で彼はもう、実況ロケットの打ち上げ実況をずっと H2A の7号機から付き合ってくれていて、まあ、彼がこの放送をするとロケット成功するというジンクスまでできているような感じになっています。あの我々がやった他にもあのこの光荘って番組では違う人がキャストやって、まあ、実況をやってたというような感じでしたね。はい、他に何か質問とかございます？はい、
三学館連携部というところはどういったことをされているところなんですか？
あ、はい、三学館連携部というのはですね、三学館、産業、それから学というのは大学、官というのが、まあ、政府、国というか官ですね、官庁、それがまあ協力しながら新しい宇宙開発のを作っていこうということでまあやってるんですけども、メインはあの産業との協力で、一つは宇宙産業、日本の宇宙産業がもう世界に売れる産業になろうとしようということが一つ、それからあのどんどんいろんな人に宇宙に参加してほしいということで、あの東大阪で今毎度衛星っていうのを作ってるんですけども、まあ、そこの推進をしたりですね、あとはまあ先ほど話したスピンオフということで宇宙の技術を、例えばこのフェアリング、ロケットフェアリングなんですけど、うわあ20万円のフェアリングで断熱材作ってるんですが、この断熱材を住宅用に応用して使ってもらう、大体これあの数百度まで宇宙行くときに熱くなるんですけども、それを住宅に応用することで、あのできるだけなんて断熱効果のある家を作ろうというのをやってたりですね、まあ、いわゆるその宇宙をいろんなところで使ってもらおう、それから今までと違うプレイヤーがどんどん宇宙に入ってもらおうと欲しいということでいろいろやってます。でエイロスの時にあのエイロスキャンペーンってですね、あのエイロスのあロケットのここの部分にあのエコマークをつけたんですけども、あれもあの地球環境をみんなで考えようということで、あの企業の方に協力していただいてエコマークをつけたと。もう結構これも実は裏話があってですね、実はあの広告をやりたかったんですね。あの広告というのはロケット広告で、あのスポンサー取ってお金を取って乗っけちゃおうとか社内でいろいろとやっていたんですが、あの H2A ロケット民営化するのにお前らがまだやるなということで、まあ、お金を取らなくて、まあ、うまくみんなにアピールできる方法というのでエコマークをつけたり、まあ、そんな仕事をしてます。はい、はい、他に何かあの、はい、
ロケットがね寸胴じゃないですか。
はい、
前は先端行くとスマートに細くなっていった、それは何かこう理由があるんですか？
はい、
今あそこの上野に展示してあるカッパーですかね、ラムダだったかな、あれもこう先端、ただ目の先端行くほどロケットが細くなってくるんですよね。
寸胴でここが
頭の部分ですね。
頭ですか？あ、これは中に入ってる衛星がですね大きいんで、まあ、大きい保護カバーを用意しているということですね。これですね。あ、はいはいはい。まあ、あの打ち上げてから最初はあの空気の中通りますから、こういうふうにこうスマートな方が本当は空気抵抗が少なくてですねいいんですね。そのいわゆるあの空気抵抗による損失っていうのが、速度の損失が少なくてこの方が本当はいいんですが、まあそうも言ってられなくてですね、まあ衛星、大きな衛星を打ち上げるためにはですね、やっぱり大きいこの頭のところをですね大きくしてやんないと衛星が入らないということで、こうしますとあの直径がこれ5メーターです。本体は4メーターなんですね。だからこれ断面積で効いてきますので、あの空気抵抗というのはですね、ですから本当は5メーターにしちゃうと空気抵抗は大きくなるんですね。本当は4メーターのままずっと同じ太さの方が本当はあの速度損失が少なくていいんですけども、まあ、とはいっても大きな衛星を打ち上げるためにはですね、こういった工夫をしてやらないといけないということですね。あとこの横の方にいっぱいついてますけども、これはどうしてもですね、あの
1段に液体水素のエンジンを使ってますので、液体水素というのは性能はいいんですけども力が出ないんですね。まあ、これでもあの100トンぐらい の推力は出てるんですけども、まあこれ他の燃料を使えばですねもっと推力が出るんですけども、まあ力が足りない分をですねこの固体ロケット、固体ロケットというのは性能は悪いんですけども力持ちなんですね。だからこの固体ロケットで補っているということでこういう形になってるんですね。出っ張ってるという形になってます。
はい、よろしいですか。はい、他に何か質問とかございますか。はい、
アストロ F の打ち上げの時に、はい、あのカメラが 4つ搭載されていたんですけれども、その下のカメラの左側の映像に真ん中に黒いものが丸い黒い影みたいなのがあったんですけども、はい、あれは何なんでしょうか。
もう一回いいですか。こう今のところですか。
こちらに丸い、
あ、この黒い影、
はい、
これは何でしょう。これ一段が多分画像なんか影になってるような感じありますよね。こっちはないですかね。あ、これは装置ですよね。そこの黒い丸なんでしょうかね。ちょっとあの聞いておきます。そうですね、はい、あのどうしよう、後でメールかなんかでお答えしましょうか。はい、はい、他に何かございます。そろそろ時間みたいなので、あともし質問あれば特によろしいでしょうかね。はい、
はい、活発な質疑応答ありがとうございました。もうすでに延長戦に入っておりまして、あの時間過ぎております。この辺で JAXAマンスリートークを終了させていただきます。長友さん、岩本さん、お忙しいところお話を伺いましてありがとうございました。さて、
どうもありがとうございました。